Okay, let's pray as we get into the Word of God this morning. Father, we thank you for this day. Thank you that we could celebrate Father's Day, Lord. God, just give us understanding of your Word as we look at your Word this morning. Let it transform the way we think today.
In Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. So we're talking about forward, moving forward and following Jesus. Our key verse today is found in Acts 2:42.
そして今朝の鍵となる聖書の箇所は使徒の働きの2章の42節です。
Let's say it together.
一緒に読んでみましょう。
せーの。All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer.
じゃあ日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、主の晩聖餐も執り行い、祈りをしていた。
Amen. So we've had three different sections to this series.
このメッセージのシリーズには3つの部分がありました。
And each section had three different points, three different qualities that we've been talking about.
そしてその3つのポイントの中に、さらに1つずつのポイントの中には3つのポイントがありました。
In the final section, we're talking about fellowshipping with believers.
そして、3つ目のですね、部分はですね、このことですね、信仰者、まあ、信じる者たちの人間関係の一致ある交わり。
Which will produce relational unity.
それが、信じる者、私たちの人間関係において、の交わりが一致している。
Last week している関係。Last week we talked about the importance of church community.
そして、先週は教会という共同体、教会コミュニティの重要性を話しました。
It's important that each one of us are involved in the community.Church community.
ということは私たちそれぞれが教会という共同体に関わっていることがとても大切なんですね。
Which will help us to grow relationally with one another.
それが起こるときに私たちの人間関係が成長していきます。
And I really want to talk today about relational unity.
そして今日は人間関係における一致ということをお話ししたいと思います。
Because if we're going to have a church community, that means we need to be in unity and relationship with one another. Amen?
というのは私たちの教会が共同体として進んでいくためには、それぞれの人間関係において一致というものがなければならないのです。
In Amos chapter 3 verse 3,
アモスという旧約聖書の箇所ですけれども、3章の33節。
It says, "Can two people walk together without agreeing on the direction?" Do two people walk hand in hand if they aren't going to the same place?
2人の者は同じ方向に行くことを同意していないのに一緒に歩いていくだろうか?
So that second version says, do two people walk hand in hand if they aren't going to the same place?
2人の者は同じ場所に行かないのに手を取り合って共に歩くだろうか?
I like that verse.
この聖書の箇所が好きなんですね。
Because you can't walk hand in hand if you're not going in the same direction.
同じ方向に進んでない人が手を取り合って一緒に歩いていくことはできないですね。
You know, as a married couple, you need to be going in the same direction to hold hands.
そしてまた夫婦というのは共に同じ方向に歩んでいかなければいけません。
It is the same with church community that if we're not walking hand in hand, moving in the same direction that God has called us, there's no way we can have unity.
教会にも同じことが言えますね、一致して手を取り合って同じ方向に進んでいかなかったらその中には一致はありません。
When Jesus called his disciples to follow him,
イエス様がご自身の弟子たちに私についてきなさいと言ったときに
He chose his disciples for many different walks of life.
イエス様はいろんな 弟子たちを選んだんですね。
Matthew, the tax collector, had nothing in common with Peter, the fisherman.
いろんな人生、さまざまな違った人生を歩んできた弟子たちを選んだんですけれども、例えば酒税人のマタイという人は、漁師のペテロとは全く違った人生を歩んでいたんですね。
But Peter and Matthew didn't have a conversation before they decided to follow Jesus to see if they could get along together.
弟子として選ばれたマタイとペテロは自分たちは仲良くやっていけるかなって相談しなかったんですね。
They didn't choose who to follow Jesus with.
そしてイエス・キリストの弟子たちは誰と一緒にイエスに従っていくかという仲間の弟子を自分で選ぶことはなかったんですね。
They all had different perspectives in their background.
彼らはそれぞれ違った考え方、見方、また人生の背景を持っていたんですが、
They all had different personalities.
それぞれ違った性格をがありました。
They all had different family backgrounds.
また家族の背景もそれぞれ違っていたことでしょう。
And they had to learn to work together and walk together as they followed Jesus.
でもそのような人たちが弟子たちがイエス・キリストに従っていくときに一緒に歩んでいく、歩いていくということを学ぶ必要があったんです。
And Jesus many times had to work on their relational unity.To get them to follow Jesus more.
そしてイエス・キリストは弟子たちが一緒にイエス・キリストについていくために彼らの人間関係に働きかけなければいけませんでした。
They had to learn to lay down their own agendas to follow Jesus together with others.
そして弟子たちは自分がやりたいことを計画していることを捨てて他の弟子たちとイエス・キリストについていくことをしなければいけませんでした。
Because really we're there to serve the Lord and to love the Lord. Amen.
というのは彼らがそこにいた目的は主に仕えて主を愛するというものがあったからです。
They had to learn to love one another as they followed Jesus.
そしてイエス・キリストに共について歩んでいくときに互いに愛し合うということを学んだんですね。
They had to learn humility.
謙遜する心、謙遜さということを学ばなければいけませんでした。
They had to learn forgiveness.
また許すことも学んだんですね。
Lots of opportunities to learn forgiveness.
ですね、許すという機会がたくさんあったことでしょう。
And they had to learn to honor one another over themselves.
そして自分以上にですね、相手をまず先に尊んであげるということを学びました。
And that's what helps them walk together hand in hand.
そのようなことを学んだので、手を取り合って共に歩んでいくことができたんですね。
That's what creates relational unity that God wants us to have.
それがあるときに神様が望んでいらっしゃる人間関係における一致が生まれてきます。
That's what family is all about.
それが家族です。
Amen.
Thank you, Jenny.
Husband and wives come in with two different family backgrounds, two different everything.
夫と妻というのはそれぞれ違った人生を生きてきました。違った家族背景もあったでしょう。いろんなことがあったんですが。
Even the way you use toothpaste might be different, which can cause disunity if you're not willing to humble yourself.
でもちょっとしたことも違うでしょうね。例えば歯磨き粉の使い方も違うでしょう。でもそういう小さいことでも互いにへりくだって共に歩むことを決めていかなければいけません。
ペテロは自分の手紙を書いた人々が迫害を受け
ていた。ペテロという人は迫害に直面していた人々にこの手紙を書きました。
So Peter was challenging them to don't lose your faith, but to walk together in unity.
そしてペテロは信仰を失わないで一致を持って共に歩んでいきなさいと励ましました。
And he said in 1 Peter 3, verse 8 and 9.
第一ペテロの3章の8節から9節です。
He said, finally, all of you should be of one mind.Sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted and keep a humble attitude. Don't repay evil for evil, don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will bless you for it.
最後に申します。あなた方は皆心を一つにし同情し合い兄弟愛を示し憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず侮辱をもって侮辱に報いずかえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
Amen. So let's look at these verses and break them down a little bit more.
今読んだ聖書の箇所をもう少し細かくセクションごとに見ていきたいと思います。
At the beginning, Peter said, "Finally."
まず最初にペテロは最後に申しますと言います
。After all I've told you, finally, this is what you really need to do.
今までいろんなことを皆さんに言いましたけれども、最後にこれをしてくださいという意味で最後に申し上げますとペテロは言っています。
Said, you need to have unity of mind.
まず最初に心の一致を持ちなさい。
All of you should be of one mind.
このように言ってるんですね。最後にあなた方は皆心を一つにするべきです。
What does that mean?
心を一つにするどういう意味でしょう?
That means to be like-minded.
それは同じような思いを持っている、考えをしている。
This means living together, having the same focus.
ということは、共に生き、同じ焦点を、同じフォーカスをしている。
Despite all of our uniquenesses and our personal differences,
それぞれ特徴があって、またそれぞれ違いはありますが、
the only way that we can, the only way that the disciples could walk together,
私たちがまたイエス・キリストの弟子たちが一緒に歩むことができたその理由は、方法は、
was to rely upon the Holy Spirit that is the same in each one of us.
それは私たちそれぞれに生きてらっしゃる同じ聖霊様により頼むということでした。
And to surrender our own agendas and our own opinions to the Lord.
そして自分がしたいと思っていること、また自分の意見も全部イエス様に、主にお捧げする。
Being of one mind is produced by the Holy Spirit.
そして心を一つにする、一致させるということは、聖霊様が生み出すものです。
As the Bible tells us to walk by the Spirit, not by the flesh, right?
というのは、聖書は言っていますね。肉の欲ではなく、霊によって、聖霊様において、歩みなさい。
Because the Holy Spirit will produce faith and unity within us.
というのは、聖霊様が私たちの中に、一致と、
Faith.
信仰を生み出します。
I think that's what I said. Sorry, I already moved on. It is God who adds people to the church.
そして神様が人を教会に加えてくださいます。
Yes, we're called to invite people to church and to reach out to people, but it is God who actually adds those He wants added to the church.
もちろん私たちにも、私たちはリーチアウトして、周りの方々を教会に誘いますけれども、でも最終的に教会に人を加えるのは神様です。
And I believe God added each one of you to the church.
そして私はここにいらっしゃる皆さん、お一人を神様がこの教会に加えてくださったことを信じています。
I don't believe you're here by accident.
皆さんがここに今日いるのは偶然ではありません。
I don't believe you just walked by and tripped and fell in the front of the Genkan and said,
この教会の前の、
oh, I'm here. Maybe I should stay.
道をたまたま歩いててたまたま転んでなんかドアの中に入っちゃったから来ましたっていうのはありえないですよ。
I believe God brought each one of you and added you to the church.
神様が皆さんお一人お一人をこの教会に導いてそして加えたんです。
But we each have a responsibility to walk in unity.
でもその私たちにも一致を持って一致の心を持って歩んでいく生きていくという責任があります。
To surrender our own agendas and our own opinions to walk together following Jesus.
自分がやりたいと思うこともまた自分の意見も捨ててイエス様に従っていく。
Because we can accomplish more together than we can separately.
というのはそれぞれバラバラで何かをするよりも一致して一緒に何かをやった方がもっと大きなことを成し遂げることができます。
And so if God really has added you to the church,
では神様が皆さんをこの教会に加えたのならば、
then we should be of one mind about our mission and vision.
私たちがこの教会にあるビジョンやミッション、使命に対して一つの心を持つべきです。
Our mission,
この教会の、ミッション、使命です。
is to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches and campus ministries in every nation.
これは every nation の使命ですけれども、すべての国にキリスト中心で 聖霊に強められた社会的に責任を持った教会とキャンパスミニストリーを立て上げることで神に栄光を期す。
That's our mission.
それが私たちの使命です。
That's our every nation mission.
これが every nation の使命です。
We're called to honor God and make disciples.
私たちは神様に栄光を返し、神様を尊び、そして弟子を作ることが使命です。
But we're also called to reach the next generation.
そしてまた私たちは次の世代に手を差し伸べる、リーチアウトすること。
Young people are important.
若者は大切です。
It's important that you have your own faith and you grow in your own faith in Jesus.
そしてまた若者が自分の信仰を持つ、自分がイエス様を信じるんだという信仰を持って歩んでいく、生きていくこと、とても大切です。
But the young people are not separate from the old people.
でも若者は年配と分かれているわけではありません。
We're called to walk together.
若者も年配の私たちも一緒に歩んでいくように召されています。
Can you imagine when before Noah's time,
Noah という人が聖書に出てきますけれども、そのノアの時代の前に、
they lived so many generations that they saw their children's grandchildren, grandchildren, grandchildren. There were so many generations that were walking together.
ノアの時代の前はですね、長生きしたんですね。だから孫の子供、その子供、子供、子供ともう何世代にわたって共に生きていったんです。想像できますか、そんなの。
Old people are important as well as young people.
年寄りも大切、若者も大切。
But the young people are going to hopefully take us to farther heights than what we've brought come so far.
でも今の世代の私たち大人以上に次の世代の若者がもっと素晴らしいことを、もっとはるか素晴らしいことを成し遂げることを私たちは心から望んでいます。
Our job is to pass the baton to you so you can run with strength and power.
私たちのこの大人の世代は自分が持っていたバトンっていうね、日本語もね、バトンっていう、バトンを、ごめんなさい、次の若者に渡して、次の若者がそれを受け取って走ってくれる、それが必要です。それが望みです。
Amen.Are we going to do that together?
一緒にやりますか?
Amen. Let's talk about our values just for a minute.
ちょっとだけ私たちの価値観をお話したいと思います。
You know, our values are what help us fulfill the vision and mission.
この私たちが持っている価値観というのはその価値観があるので、それを通して私たちのビジョン、使命を果たすということです。
You know, our values are lordship.
まず私たちはイエス様の主権。
Reaching out to others.
また、リーチアウトする、イエス様を知らない方々に手を差し伸べてリーチアウトする。
Discipling them to help them follow Jesus.
そして弟子作りをして彼らもイエス様に従って生きていくように助けてあげる。
Training up more leaders, helping families to be strong.
もっとリーダーを育成して、また家族が家族関係がもっと強まるように助けてあげる。
Everything we do, hopefully, will reflect these values.
そしてそのように私たちがすることすべてがこの価値観を反映するものであることを願っています。
In the practical way, these values show up in our everyday lives is through the things that we promote, is like prayer meetings.
そして私たちの日々の生活を通してこの価値観が現れるんですけど、まずは私たちは祈り会を大切にしています。
God really moves in a different way when we gather together to pray.
私たちが共に集まって祈るときに神様はまた異なった方法で働きます。
I appreciate those who make the sacrifice to come Wednesday nights to prayer.
水曜日の夜に祈り会がありますけれども、犠牲を払って来てくれる方々、本当に感謝。
And get up early on Sunday mornings to come to prayer.
そしてまた日曜日の朝早く起きて日曜の祈り会に来てくれる方、本当にありがとうございます。
Our Sunday morning services are important.
そしてまた日曜のこの礼拝もとても大切です。
We should want to come to church.
教会に日曜日行きたいという気持ちになるべきですよね。
If we don't want to come to church, then there's something wrong in our hearts.
日曜日の朝の礼拝に行きたくないっていう思いがあったら、どっかが心の中のどっかがちょっと違ってるのかもしれません。
Because I expect God to move and do great things when we gather together as a body.
私たちがキリストの体としてこの場所に集まるときに神様が素晴らしい大なことをするって期待してるんですね。そしてこの日曜日に集まることによって私たちは一致して共に生きていくということを学べる機会なんですね。
Our life groups, small groups are important.
そしてまた私たちのライフグループ、この小グループですけど、それは本当に大切です。
That's where we get to know each other even more personally.
この小グループですね、ライフグループを通して、私たちは互いをもっと知り合うことができます。すみません、ライフグループになってごめんなさい、グループですね、あれね。
Well, we have life group today after lunch.
今日ランチの後ライフグループあります。
If you're not part of a life group, come and see us, and we'll help you get plugged into a small group.
まだもうこのスモールグループです。ライフグループに入ってない方はですね、ぜひあの言ってリーダーに言ってください。あ、このグループにどうぞってそのグループを見つけることができます。
We have outreach opportunities.
Thank you, Lauren. はい。次はですね、アウトリーチの、機会もあります。
We have the gatherings on Wednesday mornings twice a month where we're reaching out to the community around us.
このアウトリーチというのはですね、例えばこの教会、月に2回ですね、水曜日に、この地域社会の方々に手を差し伸べるという意味で、ギャザリングというのを持っています。
Kind of a coffee time, English time, Japanese time.
ですね、コーヒーを飲みながら英語もちょっと練習して、また日本語でもペラペラおしゃべりしましょうという感じですが。
We have our youth meetings.
他のアウトリーチとしてユース、
We had a youth meeting last night.
昨日の夜ユースナイトがありました。
And we learned about love languages.
で、愛の言語ということを昨晩やったんですが、
That was pretty interesting.
とても興味深い結果が出ました。
We have our campus outreach and our life groups in Mishima for young adults.
ですね、また大学生の伝道三島でもやっています。
We have movie nights. We have baby showers. All these things are designed.To reach out to our communities around us.
そのアウトリーチの他に例えば、
movie night、
ムービーナイトをしたりとか、またベビーシャワーやったりとか、
baby birthday parties、
誕生パーティーをやったりとか、そういうことを通して、周りの方々に手を差し伸べるということをやっています。それがアウトリーチと言いますか。
All these things create an atmosphere to help us come to a relational unity with one another.
このようなことを通して、私たちが人間関係の一致を持つということです。
And to fulfill the purpose that God has called us to.
そしてこれらのことを通して神様が私たちに持たれている目的を果たす。
And I know everyone works a lot.
もちろんですね、皆さん一生懸命働いていらっしゃいます、仕事をしていらっしゃいます。
That's the culture of Japan.
特に日本はですね、もう一生懸命働くっていうことが文化の一つですけれども。
I know it takes sacrifice.
ですから犠牲も払うことがあるでしょう。
Take sacrifice of time.
時間という犠牲。
Take sacrifice of your talents and your resources.
また自分の才能とか能力とか、また自分の財源ですね。
But I think it's worth it.
でもそのようなものを犠牲として払ったとしてもとても価値があると思いますね。
Isn't it worth it? I think it's worth it.
どうですか、皆さんそう思いませんか。そういう犠牲と思われるけれども、やったら本当に価値があるって、素晴らしいものだって感じると思うんですね。
But this is who we are. This is our DNA.
これが私たちの DNA です。
So if you're part of this spiritual family, it should be part of your DNA.
ですから皆さんはこの霊的家族の一員でしたら、私たちの DNA のを持ってるはずです。
My body didn't feel like coming to church this morning.
今朝ですね、私の体は教会に来たくないっていう、もう本当に疲れてました。
Just my body.
私の体ですよ。もう本当に疲れてて朝。
But my spirit and my mind says, no, we're going to church. It's a good place to be.
でも私の霊、魂、そして頭の中はですね、いや、教会に行く、教会に行くことは本当に素晴らしい。それはいい場所だって思うんですね。
And even though I was so tired, I enjoyed worshiping God on the drums this morning.
で、体は本当に疲れていたんですけれども、でもドラムを弾きながら、神様を賛美、礼拝できたのを本当に楽しみました。
I don't know how it sounded, but I had a good time.
ちょっとドラムの感じは分かんないんですが、自分は楽しみましたね。
You know, it takes sacrifice, but it's fun and good to come into the house of God.
ですから、神様の家に来るときにそれが時々犠牲になることもありますけれども、でもそこに来ることは良いことで、楽しめるんですね。楽しいんです。
Life is better together.
人生は共に生きた方がより良いものである。
Amen.The second thing that Peter talked about was sympathy.
そして二つ目にペテロという人が先ほど読んだ聖書の箇所で語った
ことは思いやる、
思いやり。
He said to sympathize with each other.
互いに思いやって同情し合いなさいってペテロは言っています。
To have an understanding of what people are going through.
人が通っていることを思いやってあげなさい、理解してあげなさい。
To pray for them.
そしてお祈りしてあげなさい。
Not to judge them and to feel all righteous because you're doing better than they are.
そしてその人が通っているところ、その姿を見てその人たちを裁かないでください。あんなところに通って、でも自分はもっと偉いんだ、自分はもっといいことをしているってこうプライドを持たないように。
Because the Bible tells us to rejoice with those who rejoice and to weep with those who weep.
というのは聖書は言っていますね。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。
Romans 12:15. Be happy with those who are happy and weep with those who weep.
それはローマ人の手紙の12章15節ですけれども、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。
God wants us to be happy for others' success.
ですね。誰かが成功したらその成功を喜んであげなさいというのが神様です。
Sometimes when we're going through a hard time, it's hard to be happy for someone else.
ですね。自分が何か辛いところを通っていると誰かが喜んでいるとその喜んでいる人と一緒に喜ぶのがああできないって思ってしまう時があるんですが
But God doesn't want us to be critical of others.
でも神様は私たちが裁くこと批判することを願っていません
Or envious of their good fortune.
また人がいいこと人にいいことが起こったらそれを妬むとかねそれは神様の心ではありません
But he does want those who are being successful to beSympathizing with those who are going through trouble. Those who are going through trouble, those who are having success, need to sympathize with those who are.
そして今いいところを通っていて成功している人も、もし自分の周りに悲しんで泣いている人がいたら一緒に悲しんで泣いてあげなさい。
Because destructive criticism and envy will destroy the relational unity that God wants us to have.
というのは破壊的な批判とか裁くということがあると裁きというのはその中人間関係にある一致を破壊するからです。
The third point is brotherly love.
そして3つ目のポイントは兄弟愛。
Said love each other as brothers and sisters.
兄弟愛を示しなさい。
I don't know if you remember.But Peter and Paul had a very big confrontation.
皆さん覚えてらっしゃるか分かりませんが、聖書の中でペテロという人とパウロという人がこう衝突したんですね。
Peter was not willing to fellowship with when they all gathered together at the Jerusalem church.
ペテロという人がエルサレムの教会で共に集まっていたときに、
Peter was at one point not willing to sit with non-Jewish believers.
ペテロはですね、ユダヤ人ではない信者たちと一緒に座ることを拒んだんです。
And Paul confronted Peter on this.
で、それを見たパウロがペテロのところにそれを言いに行ったんですね。
Peter, one of the great apostles, is getting confronted by Paul.
ですね、偉大な人の一人であるペテロという人がパウロによって、こう叱責の言葉を受けた。
Who at this point is still a young believer.
その時にパウロはまだクリスチャンになったばっかりの信者でした。
And he's saying you're being a hypocrite. We need to fellowship with all believers who come together.
で、パウロはペテロに言ったんですね。あなたは偽善者のような行動をしているよ。私たちはすべての信者と交わりを持つべきだよ。って言ったんです。
And Peter's hypocrisy was actually leading other Jewish believers away from and causing disunity.
そして、ペテロのその偽善によって他の信者たちもそれに巻き込まれてしまって、その教会の中に不一致が生まれてきてしまいました。
But Paul said in Galatians 2, he was talking about it, but when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face for what he did was very wrong.
ですね。ガラテヤ人への手紙というところで、これはパウロという人が書いたところですけれども、ところがペテロがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。
When he first arrived, he ate with the Gentile Christians who were not circumcised. But afterwards, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision.
なぜなら彼はというのはペテロのことですね。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。
As a result, other Jewish Christians followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy.
そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心に偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。
But what we find out is, even though Paul had to confront Peter for his wrong thinking,
ですね、ここでわかることはですね、パウロはペテロの間違った行動に面と向かって抗議をしたんですが、
Peter was able to humble himself and admit, hey, yep, what I was doing was wrong.
そのようにパウロから言われたペテロは、へりくだってパウロに言ったんですね。ペテロは、ああ、そうですね、自分は間違っていました。それを認めたんです。
And he was able to change his thinking and change his ways so that they could walk in unity together.
そしてペテロもその考え方を変えて、その考え方が変わったおかげで、彼らは一致の心を持って共にまた歩んでいくことができたんですね。
And we know this, that Peter and Paul worked it out. We know it because Paul reflects on, or Peter reflects on Paul later on when he's writing to the church.
そしてこのパウロとペテロがその問題を乗り越えて共に歩んでいくことができたというのはですね、後に、ペテロがパウロのことをこう言ってるからわかるんですね。
In 2 Peter 3:15,
それは第2ペテロの手紙の3章の15節に書いてあるんです。
Peter said, and remember the Lord's patience gives people time to be saved. This is what our beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him.
また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですと書いてあります。
So this conflict that could have broke up the church.
ですからここにそこにパウロとペテロの間にあったその衝突によって教会がバラバラになる可能性もあったんですが、
And even though Peter was one of the great apostles, he was able to humble himself and see that he was wrong.
でもパウロからそのように言われて、ペテロは偉大な使徒の一人でありましたけれども、へりくだりパウロの言うことをしっかりと心に受け止めて変わったんですね。
And he refers,
で自分が間違ってるって分かったんですね。
And he refers to Paul as his beloved brother.
そして今読んだ聖書の箇所で、ペテロは私たちの愛する兄弟パウロとパウロのことをこう呼んでるんですね。
So Paul confronted Peter.
ですからパウロはペテロに抗議をしました。
Peter humbles himself and says, "You're right. I'm wrong."
それを受けたペテロはへりくだって、そうだ、自分は間違ってる。パウロ、あなたが正しいですよって言ったんですね。
Paul doesn't disown him but forgives Peter.
そしてパウロはそう言われたので、ペテロを感動のように、しないで、その彼を許し受け入れたんですね。
And it brings the church back into relational unity.
そしてそれによって教会がまた一致する教会になったんですね。
Confrontation was important.
ですからちゃんと直面してですね、それを抗議する、間違ってるよということを伝えることは必要でした。
But forgiveness is just as important.
でもそれと同時に許しも大切なんですね。
Just like Jesus said in Luke 23, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing.
それはルカの福音書に書いてあるのと同じですね。その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。
Forgiveness is such a key to any type of relationship.
どのような人間関係においても許しがとても大きな鍵となります。
If you're married,
結婚している方、
you have lots of opportunities to forgive.
ですね、許すというチャンスがたくさんたくさんたくさんありますね。
If you're in a family,
家族 がいる方、
You have lots of opportunities to forgive.
ですね、その家族関係においてもたくさんたくさんたくさん許す機会があるでしょう。
If you're in a spiritual family,
また霊的家族の一員の方、
You have lots of opportunities to forgive.
そうですね、そのような方にもたくさん許す機会がありますね。
Forgiveness is a key to keeping relational unity.
人間関係において一致を保っていくには許しが鍵となります。
Peter learned forgiveness from Jesus.
そしてペテロは許しということをイエス様から学んだんですね。
In fact, Peter asked Jesus, "How many times do I need to forgive this person? Just seven times in a day?"
ペテロはイエス様に聞いたんですね。私はこの人を何回許したらいいですか？一日7回許せばいいんですか？
And Jesus said, "No, you're not even close."
そのように聞かれたイエス様はこう答えました。He said, 全然違うよ。
77 times 7, then maybe you're getting close.
70×70 を7倍するほど許しなさい。そうしたら近くなりますよって言われました。
Basically, he's saying, as many times as it takes, you keep forgiving.
その言ってるイエス様がおっしゃった意味はですね、必要ならば何回でも制限なしに許しなさいということです。
Because that's what my father does for each of you.
というのはそのように私のお父さんがあなた方にそうするんですよ。
When you come with a pure heart and say, "Father, forgive me for what I've sinned again."
ですね、純真な心を持って天のお父様、私はあなたに対して罪を犯しました。許してください。
He doesn't say, "Just a minute, let me check your quota for today."
ですね。そういうふうに神様に言うとですね、じゃあちょっと今日あなたの様子をチェックしてみるねって言わないんです、ね。
Nope, you've actually this takes you over 77 times 7. Sorry, no more. He doesn't say that.
ですね。70×70以上の罪を犯してるから、じゃあ今日はもう許してもらえないよって神様言わないでしょ。
Says when we come with a pure heart and say, "God, I've sinned again."I want to turn from my ways. Please forgive me. God, I've sinned again. I want to turn from my way. And I want to...
神様許してください。私はこの罪から立ち去りたいです。
How many times has God forgiven us?
そういうふうに言うと、神様何度神様は私たちを許してくれたでしょうか?
I can say it's probably more than 77 times 7. 70 times 7.
私が神様に許してくださいって言ったらそれは77倍する数以上神様許してくれると思うんですね。
Peter learned forgiveness.
ペテロは許すことを学んだんですね。
Paul learned forgiveness.
またパウロも許しを学びました。
From Jesus.
それはイエス様から。
Are we learning forgiveness from Jesus?
私たちどうですか?イエス様から許しを学んでるでしょうか?
Are we learning to forgive one another?
また互いを許すことを学んでるでしょうか?
Number four is tender heart. Peter tells us to be tender hearted.
四つ目のポイント、先ほどの聖書の箇所からポイントを見てみますけれども、四つ目のポイント、ペテロが語っているのは、優しい心。
That means to have compassion towards others.
ということは人に憐れみ深くあるということです。
Compassion and sympathy can be a little bit different.
憐れみと同情心はちょっと違う意味があると思うんですね。
Compassion is having more than just sympathy.
というのは憐れみ深いというのは同情心以上の何か気持ちを持つんですね。
Sympathy is having an affection towards a person and what they're facing in life.
その同情する思いやるというのは、人が今直面していることを理解してあげて、それに対して同情するんですが。
But compassion is moving from just emotion to what can I do to help you?
しかし憐れみ深いというのは、まあ、最初にそのことが大変ですねって同情するんですが、そこの感情を超えて何かをしてあげる。
In America, there's a ministry called Compassion Ministries.
アメリカではですね、憐れみミニストリーという憐れみの働きがあるそうですが、
and what they're doing is they're feeding the homeless.
それはホームレス、家がない方に食事をあげたりとか、
they're trying to provide places and homes for them to live.
そしてホームレスの人に住む場所を与えたりとか、
so compassion moves us from just feeling the emotion to actually being able to do something to help.
ですから、憐れみがあると、ただかわいそうだ、同情するという気持ち、感情から 感情を超えてそこから今度何かをするというところに、移っていくんですね。
You know, Peter had many opportunities to learn this from Jesus.
そしてペテロはこのことをイエス様から学ぶ機会がたくさんありました。
In Matthew chapter 8, verses 1 to 3.
それはマタイによる福音書の8章の1節から3節。
Verse 1 says, large crowds followed Jesus as he came down the mountainside.
イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。
Suddenly a man with leprosy approached him and knelt before him. Lord, the man said, if you are willing, you can heal me and make me clean.
すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。
Jesus reached out and touched him. I am willing, he said. Be healed. And instantly the leprosy disappeared.
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。
So Jesus had more than just sympathy. The man came to him, I have leprosy. I'm not even allowed to be around all of you.
イエス様は同情心、かわいそうだと思う気持ち以上のものを持っていました。この雷病にかかった人がイエス様のところにやってきて、私はこのような病にかかってるから誰も私の周りに来てくれないって言ったんですね。
Oh, I'm so sorry that you're this way, but please keep your distance.
ああ、そうか、そんな病気にかかってかわいそうだね。ああ、本当に残念ですね。かわいそうですね。でも私から離れてね。
But yet Jesus had compassion. He placed his hand. He said, I'm willing. Be healed.
But he didn't say that, right? That he'd go away.
No, he didn't say that. He said, I'm willing.
病気でかわいそうだね、でも私から離れて、そうイエス様は言わなかったんですね。私の心だと言って彼に触れたんですね。
And instantly the leprosy was gone. He did something.
そしてすぐに彼の雷病は清められたこと、癒されたんですけれども、ですからイエス様はその憐れみの心を持って何かをしたんですね。
In Mark 6:34, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd.So he began teaching them many things.
マルコによる福音書ですね。そこの6章の34節はこう言っていますね。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。
So he saw the people that didn't really know what they were doing in life. They had no purpose.
もう人生に目的がなくて、何をしてるか自分で何をしてるのかわからない人たちがいて、それを深く憐れんで。
He didn't just sympathize with their situation, but he actually had compassion upon them and began to teach them the ways of God.
そしてただその迷って目的のない人たちを見て、あ、ただかわいそうだって同情する心を持っただけではなく、憐れんで、そして彼らがちゃんと生きていけるようにいろいろと教え始められたんですね。
God wants us to have compassion on one another, to help one another, to help those outside of the church.
また神様は私たちが互いに憐れみの心を持って互いに助け合うことを望んでいらっしゃいます。またこの教会の中にいる人たちだけではなく、周りの方々もにも憐れみを持って何かをしてあげることを神様は願っていらっしゃいます。
And I'll skip this one.Number five is, he says to have a humble mind, keep a humble attitude.
そして5つ目のポイントは、へりくだりの心。すみません。It's number four, five. ごめんなさい、5番ですね。4って書いて、5番ですね。謙遜でありなさい。
Humility means to not think too highly of yourself.
このへりくだる心、謙遜であるということは、自分のことを過剰評価しないで、
Not thinking I know it all and I've got all the answers and you don't.
自分は全部わかってる。私は全部の答えを持ってる。でもあなたは持ってないよ。そういう心ではないですね。
Paul said in Philippians, he said, "Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself."
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Humility leads to unity.
へりくだりがあるところには一致がやってきます。
Is that right?
そうですか。
Whenever you have pride, does that bring unity in your marriage? If you're
傲慢な心、プライドがあるところに、結婚に一致はやってきますか?
Never willing to admit you're wrong.
自分が間違ってることを絶対に認めないと。
Does that bring unity?
そういう心があると一致はあるでしょうか?
Humility brings unity.
謙遜な心は一致をもたらします。
And at the end, Peter said,
そして最後にペテロはこう言いました。
Don't repay evil for evil.
悪をもって悪に報いず。
Don't retaliate with insults when people insult you.
侮辱をもって侮辱に報いず。
Instead, pay them back with a blessing.
かえって祝福を与えなさい。
That is what God has called you to do, and He will bless you for it.
それをするためにあなた方は召されたのです。それをするときに、するとき神はあなたを祝福してくださいます。
In fact, Jesus said, "Your love for one another will prove to the world that you are my disciples."
実際にイエス様はこうおっしゃいました。もしあなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
We have to choose to walk hand in hand.
私たちは手を取り合って歩んでいくことを選ばなければいけません。
We didn't choose each other. Is that right?
私たちは互いを選んだではないですね。
God chose us to walk together.
神様が私たちそれぞれを選んで一緒に歩みなさいとやったんですね。
Amen?Amen. Let's pray.
一緒にお祈りしましょう。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Holy Spirit, I thank you for showing us your word today.
聖霊様、あなたの御言葉を示してくださり感謝しています。
Lord, we choose to walk hand in hand, Lord.
私たちは手を取り合って歩んでいくことを選びます。
We choose to humble ourselves.
また、へりくだることを選びます。
And walk hand in hand with one another.
そして互いに手を取り合って歩んでいくことを選びます。
Lord, I pray that even as you add to the church, that you will just add to our relational unity, Lord.
主よ、どうぞあなたが私たちの教会に人を加えてくださいますけれども、でもその中にあなたが一致の心を加えてください。
I pray for just an outpouring of your blessings upon people, Lord.
主よ、どうぞあなたの豊かな祝福が注がれますように。
Lord, that more signs and wonders and miracles would happen, Lord.
もっと多くの奇跡や素晴らしい技、働きが現れますように。
That healings would take place, Lord.
癒しが現れますように。
That you would cause your church to grow.
そしてあなたの教会を成長させてください。
And you would cause us to grow in relational unity, Lord.
そして私たちが人間関係の一致においてもっと成長していきますように。
Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
We do have lunch upstairs.
今日はランチがあります。
And I think, is Connie here?